タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネでしょ。タネラジ。よろしくお願いします。お願いします。
妄想新書のコーナー。
はい。
ということで。はい。はい、
なんか、いいコーナータイトルや、SE、ジングル作りたいですね、これね。
そうですね。妄想みたいなね、やりたいですね。
さあ、で行きましょう。妄想新書、は
い。以前僕しかツイートしてないんですけどね、妄想新書ね。
もう、
誰も。
いやいや、本当にありがたいです。本当に岩崎さん、ありがとう。さあ、では今日も行きましょう。疑問をですね、新書のタイトルの形にしてお届けして、はい、どんな本なのか、はい、答えを出さずに考えるコーナーです。
うん、そうですね。
行きましょう。うん、では、まず、一冊目ですよ。はい。一冊目。なぜ映画の予告編には本編に流れない音楽が使われるのか、
はい、
予告編、制作の現場に突撃取材と、すごいなんか中身が結構書かれてますけど、
はい、はいはいはい、
これ、まあ、ちょっと長いですけど、これでも確かに予告編って、うん、なんかあれなんだよね、本編作ってるプロダクションとは違う人が作ってることが多いってよく聞きますよね、はい、う
ん、なんか予告編専門の、ね、映像制作会社があったりとかっていうのみたいですね。
よくね、昔の映画だと、はい、本編に出てこないシーンとかで予告編を結構こ
う、そうそうそうそうそうそう、
今でもまあ、はいはい、あるとはあるらしいですけど、
あるみたいですね。
そういうのもあるよね、うん、あのシーンだからどこ行ったみたいなね、こうポスターとかでもよかったりしますけどね。そうそうそう、予告
今回で言うと、はい、今回僕グリーンブックっていう映画を見まして、
はいはい、
結構 CM で印象的な楽曲があるんです。まあ予告編見た人は誰でもが思い出せるもんだと思うんですけど、うんうんうん、全然テイストが違うんですよ、使われる音。
アレンジが違うみたいなこと？
もちろん、だから登場人物であるドン・シャーリーっていう方、まあピアニストで、世界的に有名な方なんですけど、うん、その方は基本的にまあクラシックでもともといらっしゃって、そこからちょっとジャズテイストな音楽を組み合わせてみたいな、音楽をやってらっしゃる方なんで、そういう音楽しか流れないんですけど、うん、今のはどちらかっていうと、なんか、なんだろう、ジョン・レジェンドとか、なんかそういうソウルフルな感じの音楽が、予告編では使われてるんですよ。
ああ、じゃあまあ、ある種、うん、ミスリードっていうか、うん、そんな感じなんじゃないのって思わせておいたら、
は
い、見たらちゃうやんけ、みたいな。
そう、なんであの楽曲をあえて使う必要があるのかなって、すごく僕は気になった感じですね。結構印象的で、僕も結構好きな感じの楽曲ではあったので。
はいはいはいはい。
うん、
まあ、どこまで、だからその本国で作られた予告編なのかとかね、
はい、あ、そうですね、そういうのもありますよね、日本ならではなのかとか
気になりますよね。
例えばスパイダーバースのね、予告編だと、凛としてしぐれというバンドの、楽曲、うん、TK さんという方の楽曲が使われてたりして、うんうん、もちろんそれは字幕版には使われないわけですよ。日本の吹き替え版だけエンドロールに流れる楽曲らしくて、
あ、そういうの多いとか聞きますけど、でも違うんだ ね、 それね、本編のエンディングってことでしょ。
だからあの楽曲、結構激しい感じの楽曲は、スパイダーバースの字幕まで全く何にも触れられることもないです、
まあ、逆に言うと自然に吹き替え版では出てくるってことでしょ、
はい、そう、吹き替え版、まあ、結構その宣伝自体が今回声優さんが豪華だったりとか、はいはい、音響監督で日本の方が吹き替え用に入ってらっしゃったりみたいなところを宣伝したいっていう CM でもあるからこそっていうのもあるとは思うんですけど、結構イメージが違いますよね、やっぱりね。
なるほどね、これちょっと面白いですね。予告編ちょっとフィーチャーしたいですね。さあ、そしていきましょう。そうそうそう、2冊目、はい、なぜ美容師には資格がいるのか。
そう、
まあ当たり前な気もしますけど、
当たり前なんですけど、はい、なんか僕はどちらかというと、このね、知られざる美容師のお仕事っていうサブタイトルの方をフォーカスしたくて、
ほう、
多分美容師さんってなんかな、表面的に見るとそのカリスマ美容師みたいなところがフォーカスされすぎていて、うん、結構誰でもできる仕事なんじゃないかって思われがちだけど、うん、本当その美容師さんとか、僕床屋とか多いですけど、理容師さんとかの、その人によって全然違うじゃないですか、スキルもそうだし、うん、やり方もそうだし、なんかそこら辺ちょっと深掘りして調べたら面白そうだなと思ったんですよね。
こう美容師に限らずですけど、資格ものっていうのは、はい、うん、その資格とそのやることそのものがイコールでつながってるわけじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
だから僕らはよく知らないから、はいはいはい、例えば美容師学校で何習ってどうやってるのかとか全然想像つかないし、うん、これは弁護士とかもそうだと思いますけど、
そうですね、
特にこう だんだんこう時代が移っていくとだんだんこう資格とかやめましょうよと、うん、まあ、規制緩和であるみたいな感じで、
はいはい、まあ、ホリエモンとかね、寿司屋さんとかね、あれ収容とか何年目やんだとか言ってますからね。
そうそうそう、だからそういうふうな方向性はあったりしますけど、う
ん、でも、はい、
美容師さんってもうちょっと言うとさ、例えば、
うん、
学校出た後どっか美容室に入って修行して、
はいはい、
で何年かやって自分で独立するみたいな、はい、その流れがあったりとか、
うんうん、
独立しようと思うけど上が詰まってなかなか修行もな頭も枯れないみたいな、うん、そういう中でじゃあここどうですかっつって1000円カットみたいなところが生まれて、そういうふうな、まあ、ニーズというかその、借りたくても借りない人たちのフリーな人たちを呼ぶとか、うん、なんかそういう、 こう美容師の世界もやっぱりいろんな流れがあると思うんで、
うんうんうん、
まあ、これ歯医者さんもきっとあると思うんですよ。歯医者さんめちゃくちゃあるじゃないですか、
はいはいはい、あります。
あれもビジネスとして成り立ってたみたいな流れがあると思うんですけど、あれも多分、うんうん、なんかいろいろじゃあ歯医者をもっと規制緩和しようとかなんかいろいろあると思うんだよね、
はい、
今後はね、
うんうんうん、
いらないもんね、あの歯医者普通考えたら。
なんかそこら辺今の時代だからこそなんかあえて知っていくっていうか、なんかその日常の中にあるもの、うん、それこそさっきおっしゃった歯医者さんも美容師さんもなんか日常の中で定期的にあるものなので、うん、そこら辺のところ全然関係ないその外科医さんとかでやってるとちょっと距離があるけど、なんかそのね身近なところの話聞けたらいいですよね。これ
新しいモデルとか考えてる人もいるのかもね。
あ、美容師の新しい
形とか、被災地とかで髪を切ってあげることですごくその
心
が癒されるみたいなのもあるし、でも髪切ることってやっぱこう、まあ、人によってはね月1とか週1とか、うん、なんか結構まめに行く人もいたりとかして、
はいはいはい、
あの何意識はしないけどずっとあることじゃない、うんうんうん、歯医者さんとかも本当はこう結構 毎月とか行った方がいいんだけど結構いい加減になっちゃうわけですけど、はい、それもっと意識したら、うんうん、こうなんか一生付き合うなんか関係性としての仕事、
うん、
ビジネスっていうのができそうな、
うんうん、
そういうことを取り組んでる人がいるのかななんて想像しますけどね、
うん、
さあじゃあ3冊目いきましょう、
はい、
ケーキはなぜ高いの、憧れの仕事の知られざる一日、知られざるシリーズですけども、
ちょうどケーキ買ったんじゃないですねこの時ね。
あ、そう、ちょっとその範囲を深掘りしたいところですけど、うん、そこは割愛しまして、確かに、はい、生姜焼き定食と比べて、
うん、
マロングラッセがなんであの値段するのかちょっと想像
だ
に
しない、うん、だいたい同じ値段ですもんね、安い定食屋で600円ぐらいですもんね、
うん、そうそうそう、同じぐらいする、生姜焼き定食とマロングラッセのちょっと金粉がちらっとしてあるぐらいで640円とかするじゃない、う
ん、はいはい、
そう、恐ろしいよね、なんでって思ったことはある俺も、
うんうんうんうん、
だあれは多分あれでしょ、素材量だけじゃないよねきっとね、
ですよね、まあすごいなんか朝5時とかに起きて準備してとかっていう人件費的なもの含めてだと思うんですけどね、うん、
いやいやでもそれやっぱあれでしょ、はい、帽子の高さによって金額違うんじゃないの。
いや、鎧塚ない人でも
がやっぱり出せる金額みたいなのがあるじゃない。
全然町のケーキ屋さんとかでも高いところ
はありますか。安いところもあるけどね、300いくらでも全然ありますけど、
あ、そうか、うん、まあ、そうか、
とはいえやっぱその、
はい、
何その松坂屋の何階とかで買うものはやっぱその値段がついて
ることにね、やっ
ぱ意義があったりもしますから、はいはいはい、だからその値付けのいろんな方法論の中で、まあ、うん、ケーキってのはちょっと、ね、ちょっと特殊なもんだけど、値付けの世界を分析するっていうのは多分そういう本もすでにありそうだけど、
うん、僕そこっていうよりは、うん、なんか高いことに納得感を得たいので、こういう努力があってこういう大変さがあってっていうところをどちらかというと掘り下げたいんですよこっちは。
あ、なるほどね、いいと思います。
まあ、最終的なアウトプットとして値付けはこういう風なところが妥当っていう、その市場価格が決まったところみたいなところは要素としてあってもいいんですけど、
まあ、そんなにケチに考えなくてもいいんじゃないの。
いや、これはそこまで納得感
を得られる、こんなに高いのおかしいっつってこう急断するみたいな。
結構だからなぜ美容師が資格がいるのかも、美容師って結構高いじゃないですか、うん、5000円とか6000円とか下手したら1万とかいった
り
する
んで、まあ、ビジネスのモデルとしてあれが妥当なのかって言われるといろいろあると思うけど、はい、でもさ、はい、なんか俺逆に思うよ、も
う
ずっと見てくれ、全然客入ってない美容師とかあるじゃん、
はいはいはいはいはい、でもやっていけるとこもありますもんね。
そうで、その時々歩いてさ、その中ガラス張りだったりするから、あ、何やってんのかなって見たらさ、はい、 店主がこっちの方をギラッと睨みつけてきてさ、うん、とかっつって怖い、はいはいはい、まあ、それは どうでもいい話ですけど、まあ、だからそれも含めてね、なんかいろいろ根付けはあると思いますけど、うん、まあ、確かに値段の理由っていうのはシンプルに面白いかもしれないですよね。
うん、ね、きっとですよね。
はい、ということで岩崎さん、
はい、
はい、今回もいや名作揃いでしたね。
いやいやいや、池田さんも書いてくださいよ。ハッシュタグ妄想新書をつけてくださればもう、だから僕は新しく池田さんにアカウントを作っていただいて、それを匿名アカウントみたいな感じで運営していただいて、このハッシュタグつけて投稿してくれたら、ぬか喜びしますよ。
よし、じゃあちょっと。そんなこと俺しないよ、はい、絶対しないからな。ということで今回の妄想新書はここまで3冊ご紹介しました。皆さんもぜひ妄想新書、はい、ハッシュタグをつけて投稿いただければと思います。
ツイートしてみてください。
今回のお相手は池田と
岩崎でした。
タナラジ、また。